朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の岸上渉です。本日はですね、東京の江東区にあります、第五福竜丸展示館というところに、お邪魔しております。ご一緒いただくのは、こちらの学芸員で、公益財団法人第五福竜丸平和協会事務局長の、市田真理さんです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
前回の続きからお送りいたします。
今外に出てきましたけども、だからさっき写真で見た、
はい、
この辺コンビだらけだったわけです
ね。そうですね、はいはいはい、で現在は今ベンチが左側に見えてるんですが、はいはい、そこはバーベキューができる広場になっています。
今ですよね、
はいはいはい、ただ、はい、ここはその埋め立て地だったので、はい、メタンガスが大変発生してまして、ははは、10年ぐらい前までは
火気厳禁
で、ここも24時間メタンガスの検知器を作動させてます。
あ、そうなんですね、
はい、夢の島公園造成の時にやっぱ爆発事故があって、
ははははメタンの
亡くなられた方もいたりして、で今展示館の前に屋根付きの不思議な場所なんですが、はい、ここにエンジンが展示してあります。
でさっきなんじゃ解体業者が
そうですね、売っちゃった
売っちゃったとか、はい、
で
買い戻したんですか、これ。
いえいえ、第三千代川丸という貨物船に積まれてたんですけども、はい、この船が座礁しまして、で三重県の熊野灘沖で沈没しちゃったんです。で長らく福竜丸の心臓が熊野灘に眠っているっていう、なんか都市伝説のように語られてたんですけど、これまた市民運動で引き上げた方がいまして、でそして最終的にこれも東京都に寄贈されて、ここに置かれてるっていうものです。
よく突き止めましたね、これね。
だいたいこの辺っていうのがあったみたいで、いや
それもそうだし、このエンジンが外されて、
はい、
要はあれですもんね、保存とか起きる前にもう外されて
そうです
どっかに揺られてたわけですよね、
はい、だこの千代川丸の顛末っていうのはまあ知られていたので、
はい、あそうか、千代川丸についてるってことは知られてたん
ですね、はい、そうです、はい、でその保存運動の時に、うん、NHK がドキュメンタリーを撮るんですけども、その中でもエンジンがここに沈んでいるっていうような下りがあります、
はい、なんかソナーで探してとか、
わすごい、なんかサルベージのなんか船が探したのかな、はい、ちょっと詳しくわかんないんですけど、はいはい、でただ28年間海の中にあったものを引き上げたところ、うん、海水の塩分と酸素が結合しまして、はい、錆が始まる。
それはそうですよね、
はい、
う
ん、で最初からその文化財保存の専門家が立ち会ってればよかったんですけども、はい、まあ、市民運動で善意でやってたもんですから、うん、その塩分を脱塩をするっていうことが全然できてませんで、はいはいはい、うん、で文化財保存研究所が乗り出した時にはもうほぼ手遅れに近くって、で現在すごい錆が進行してボロボロになってきています。
はい、なんかこれは黒くなってるけどコーティングしてる。
いや、これはもともとの黒さなんですけど、でこれが赤錆が浮いてくるんですね、
はいはいはい、
でそれで年に2回タンニン酸、柿渋の成分ですけど、
はいはい、
タンニン酸をここに塗って、うん、錆を抑制するっていう作業をしてます。そこに高校生大学生がボランティア作業で、うんうん、薬塗りをやってくれるっていうような場所ですね、はいはい
は
い、
だこの今ところどころ欠けて開いてるのもだから錆で、
はい、もうボロボロ崩れてきて怖いです。で今ここにバンド、黒い、ちょっと見えづらいですけども黒いバンドで巻いてるのは崩壊すると危ないということで、応急措置、まあ、応急措置といっても一応文化財保存の専門家にアドバイスされてなんですけど、はい、中にこうピストンがあってこれがこう動いて、
ね、いわゆるロッキー筒みたいな感じですよね、
はい、そうですね、でそこが
回るんですよね、
そうですね、はい、中にシリンダーがありましたけども、はい、それがスクリューと連動していく、はい、でそのピストンが中で錆でこう膨張してしまって、うんうんうん、外側をこう破いちゃってるんですね、
ははは、
でそれでもう危ない状態になってるっていう、うん、でちょうどここがねバーベキュー広場からよく見えるらしいんですよ、はい、私20年いますけどバーベキューやったことないんですけどあそこなんだろうって遠目に皆さん見てて、はい、でそれでなんだなんだってここ見に来て、うん、でついでにあなんだただなら入ろうかっていう感じで入ってきてくださるという、まあ、公園の中にあるってこういうことなんだなと思いますけど、それでちょっと芝生の中入りますけども、はいはいはい、 あのここにあるのが久保山愛吉記念碑と呼んでいるもので、うん、はい、あの久保山さんは亡くなる前に原水爆の被害者は私を最後にしてほしいという言葉を、はい、あの、うん、残しています。その言葉が刻まれた石のモニュメントがここにあります、はい、で9月23日の命日の日には、うん、あのいろいろな方が来てここに花を手向けて、うん、誓いの言葉を述べていかれるっていう場所で、展示館は1976年の6月開館ですけど、はい、その1ヶ月前にこの石碑が建てられています、うん、でこちらが、はい、これちょっとあの、まあ、柵の外になってしまってるんですが、はいはいはい、あのマグロ塚と呼ばれているものです。
マグロ塚って書いてます、ね、
はい、仮設置なんですけど、
仮設置
なんですね、あの元乗組員だった大石又七さんが、うん、あの作ったものです、うん、で大石さんこれ築地に置きたかったんです、うん、そのたくさんの魚が汚染されて、はい、捨てられた、はい、でそういうことを繰り返しちゃいけない、うん、でも自分はいずれ死ぬ、うん、でも石だったら100年先200年先も語り続けてくれるっていうので、うん、公園に行った先の小学校とか中学校で10円ずつ募金を集めて、うん、でそれで石を買ってあのマグロ塚を作りました、
うん、だそのそうやって、汚染でなんだ食べられて捨てられたマグロのことを忘れないように
ということですね。ですからこの下にマグロが埋められているわけではないです。で当時その大石さんがこれを築地に置きたいって言った時に、うん、築地市場が整備再整備をするのか移転するのかってまだ決まってない時でした、はいはいはい、でそれで それが決まるまでここに仮置きしましょうということで置かれて、はい、まあ、現在もその状態のままではあるんですけども、はい、
でもそれ決着して豊洲に
行きましたけど、そうですね、はい、でその築地にマグロ塚を作る会という大石さんが主催していた市民運動があって、はい、でそこの方たちはやっぱり築地に置きたいということで署名を集めたり今もしていらっしゃいます。でこのマグロ塚っていう字大石さんが書いたんですけどね、大石さんって14歳で家庭の事情で中学校中退して漁師になってるんですよ。でだから勉強全然する機会がなかった。だけどこのマグロ塚っていう字を書くためにお仕事しながら通信教育で書道の練習して、で2段取って、でそれでこの字を書いたっていう、なんかすごい努力の方です。でさっきあの上でちゃんと説明できなかったんですけど、模型船が置いてありましたけど、あれも大石さんが作ったもので、それは大石さんの話を聞きに来た中学生の中に全く目の見えない全盲の子がいて、はい、この子は船のこと分かるんだろうか、うん、俺の話分かったんだろうかって考えた末に、うん、あの船が彼女が触れる船があったら分かるんじゃないかということで、うんうん、やおら模型を作り始めてっていう、
最後にその、まあ、先ほどね、うん、いやそのこういうことがあったということを伝えるためにこの館があるんですというところで、そのどうですか、若い人たちのその反応というんですかね、その語り後世に伝えなきゃっていう動きみたいなっていうのをどういうふうに。
そうですね、あの、まあ、修学旅行生がここはたくさん訪れますので、まあ自分たちは語り継いで行かなくちゃいけませんって、なんかその平和の誓いを述べてくれる中学生高校生ももちろんいますし、それから卒論で最近、はいはい、あの核の問題を取り扱う子もいるので、うん、まあ、いろんな学生さんが、いろんな大学のいろんな学生さんがここに今出入りしています、うん、でそういう中で、まあ、我々の発案ではあるんですけど、うん、70年前に一体何があったのかっていうことをちょっとこう日々つぶやきたいなという、うん、あのまあちょっと発想をして、うん、でそれでなんか力になってくれる人いないかなっていうことで、うん、ま、あの学生さんがたまたま来て、あの時間があります、何かできることがあったらって言ってくれたので、うん、じゃあちょっと手伝ってもらおうかということで SNS を使った発信を始めています。
はい、インスタグラム、
インスタですね、うん、初めあのツイッターで今 X ですか、はい、での発信も考えたんですけども、うん、流れていってしまうので、うん、やっぱりあの来年以降もアーカイブ機能としてもインスタだったら今のとこ使えるかなっていうこともありまして、はいはい、でそれで あのインスタ発信を今しています、
うん、のタイトルが、
はい、
アカウント名です。
第五福竜丸公開期と言います。ちょっとすごい、こちらにお入りになってください。資料室なんですけども、
は
い、
あ、こんにちは。すいません、突然
全然狭いところで、はい、ちょうどここで作業をしてくれてる最中でした。苦労かけてますっていうか、本当に柳川さん来てくれてめちゃくちゃ助かって、私は思いついただけでやってくれてるのはさっきの蓮沼と柳川さんと2人です。ちょ
っとは役に立っている
。いやいや、めちゃくちゃ立ってるよ。ありがたい。
ちょっとご紹介してもらってもいいですか。
はいはい、学芸、東京学芸大学の4年生の柳川ゆずきさんです。去年の11月くらいからこのアイディアに参加し、賛同してくれて、参加してくれて、で、実質、発信作業を全部やってくれているっていうのが彼女です。
はい。はい、こんにちは。
こんにちは。東京学芸大学4年の柳川ゆずきと言います。
どういう行き方で？
なんか何回も喋っててあれでもね。
そうですね、行き方、昨年の夏頃にアーティストの瀬尾夏美さんが、所属しているノークっていうところで、江東区の人たちに、インタビューをして、それを聞き書きで、作品にして写真と一緒に展示するっていう、アートプロジェクトみたいなものがありまして、それきっかけで私が市田さんに市田さんの反省を聞きに来たっていうのが出会いでした。
はい、そんな聞かれてしまうほど生きちゃったっていう、びっくりしましたけど、アートプロジェクトだったので聞いたまんまね、なんかするんじゃなくて、はい、それをちゃんとアート作品に昇華してっていう素晴らしい
作品に作ってくださいました。
で、それから、原稿の確認だったりとか、あとは特に用事がないけどちょっと展示館に遊びに来たりとかしていて、何か手伝えることがあったら教えてくださいっていうのを言っていたら、こういうのをやってみたいと思ってるんだけど、ちょっとどうかなっていうふうにお話をいただいて、はい、11月ぐらいからですかね、関わり始めたという感じです。
なるほど、
はい、
そう、自ら飛び込んできてくれてあっという間に巻き込まれてしまいました。
なんですか、その、市田さんと出会うまでは、
はい、
こう第五福竜丸のことってどれぐらいの
ご
存知加減でした？
もともとその戦争の記憶についての研究を卒業論文でしていたので、はいはい、核の話とかに関心は高い方だったと思うんですけど、第五福竜丸については本当に教科書とか資料集に載ってるような基本情報しか知らなくて、
そうですよね、
はい、ここに来て勉強しながらという感じですね。
で、実際勉強してみてどう感じました？
そうですね、なんか私が特にいつも勉強しながら印象によく残るなと思うのは、なんかそこに生きていた人たちの様子だなというふうに思っていて、毎日その日誌を追うような形で同じ日付で見ていくので、その船が出港するところから、被爆して帰ってくるところとかで、それでさらに報道で広まっていって、なんか乗組員の方たちが翻弄されていく様子だったり、あとはマーシャル諸島で毎日、例えば毎週日曜日にお祈りをして、伝統的な工芸品ではないですけど、そういうものを作ったりとかしていた人々があっという間にこう巻き込まれていって、ちゃんとした医療も受けられないままどんどん弱っていってっていう様子とか、そういう一人一人のなんか変化みたいなものがすごくよく見えて、なんかきっとこれは第五福竜丸に、第五福竜丸というかビキニ事件についてはまたその一例で、他にもこういうところが今も起こってるんだろうなみたいなことを考えたりしましたね、はい。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、 お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
あ、でも確かにね、いや、手法としては、うん、去年の、もう 8.6、8.9 に向けた企画で、
はい、
あの、なんだっけ、途切れた日記っていう連載をやってたんですよ。あのうちの社会部 の、 あの平和班が、その中学生ぐらいの10代 の、 あの、うん、女の子2人と男の子の 日記を、うん、そのご遺族から預かってるとか資料館で持ってるやつとかっていうのを、うん、何月何日に何があってっていうのと、あとは要はトレンジで核事件やりましたみたいなのと合わせて、うん、そのな何気ない日常がある日突然亡くなったんだよっていうようなのが時系列でわかるようなのをこう毎日その日付に配信してたっていうのをやってて、なんていうの、その核の被害とかっていうと何万人亡くなりましたとか、何万人がその後後遺症でとかっていう話とか、あのにそのまとまった被害として見られがちだけれども、あのでも被害を受けた一人一人っていうのは我々と同じ人間なんだよ、日本人なんだよっていうところが、おそらくその多分日常と照らし合わせることによってすごく分かりやすく出るのかなっていうふうに、ただ趣旨としてはすごく近いなと思って今聞いてました。
確かに、うん、
だから今柳川さん言ってくれたように、その日々を追いかけてるんですけど、どうしても私たち展示館だと第五福竜丸文脈が中心になります、はい、でも それだけではなくて、あのマーシャルの人たちはこうだった、核実験に参加してる兵士はこんなふうに怖かったとか、あのそれぞれが目撃した3月1日があります。それからどうしてもメディアの方たち中心に3月1日をゴールにする報道が多いんですけど、実は1日から始まってます、様々なことが。ですのでそれを私たちは追いかけたいし、あの別にあのバズるって言葉今あるのバズりたいわけじゃなくて、とにかく淡々と発信をしていって、で気づいた人たちが、あこんなことになってるんだっていうふうに読んでくれたらいいのかなっていうのが、うん、あの発想の原点ですね、うん、
その後の話が重要ですよね、はい、特に
いきなり久保山さんが死んだ話とか、今生きてる人は何人ですかってやっぱりあの取材されるといきなりそこ飛ぶんですけど、はい、でも3月1日で何かが終わったわけでは全くないので、はい、うん、それは私たちにしかできない発信かなというふうに考えました、う
ん、いや確かに今日お話聞いてて、あの保存運動の話とかですね、うん、やっぱり確かにあのその3月1日に何が起きたかというところに目が行きがちだけれども、あのむしろその後じゃあその23人の、漁船員さんとはどうなったっていうのとか、あとは大きな動きとしてその核実験に対する市民の声であるとか、なんかそういうのの確かにスタートの日だったんだろうなっていうのは感じました ね、 今日お話聞いてて、うん、
ですからこれからまだ着々と発信していくんですけど、はい、結構大変だよね。
いや、ちょっと今盛り上がっているちょうどこの3月真ん中あたりが報道が始まって盛り上がる手前なので、はい、うん、そこがやっぱりそのいろんな方面からの動きが多くってまとめるのがなかなか、ね、はい、
で私は思いついただけで、はい、あと丸投げしてるので、はい、実は全くその専門的に今までやってきてない柳川さんにこんなに本を積み上げさせて、
う
ん
う
ん、
すごい調べて
ます、ね、本当に申し訳ないというか本当にありがとうなんですけど、
調べるのは好きなので、
だけどこんな学生さん今までいなかったので、うん、多分今一番詳しいよねめちゃくちゃ本を
詳しくなりました。
我々より本資料を読み込んでるんじゃないかっていうね。
やっぱあれですか、大学生、今大学生4年生ですか、はい、で、はい、やっぱりその次世代にというか、うん、若い人たちも知るべきだというふうに思いますか、こういう。
そうですね、うん、なんか知ってほしいなとはもちろん思うんですけど、うん、やっぱりなんか知らなきゃいけないこと、私たちが知って生きていかなきゃいけないことって、うん、なんか悲しいことに膨大になってきてしまっているので、はいはいはい、なんか、まあ、私は大学クリオマルに出会ったからその接点であの発信できたらとは思うんですけど、なんか皆さんそれぞれ自分の近くにあるような、うん、こういう話にこういう歴史に興味を持ってくれたら嬉しいなとも思います
ね、うん、そうですよね、
はい、
てか せっかくなんか東京にいて、でいや私東京人間じゃないですけど、あの近くに無料、しかも無料で、
はい、
あの
意外と銀座も近いし、
ね、
東京駅も近いですしあの新宿渋谷も30分で行けるっていう立地です、はい、まあ、東京ディズニーランドめっちゃ近いですしね、はい、ディズニーのついでに、はい、
そうですよ、
そんな場所です
バーベキュー
できます。
しがてらみたいなね。
無料です。はい、バーベキュー広場も無料です。申し込みは必要ですけど。
バーベキューはね。
はい、展示館はフラッと入っていただける場所です。わかりました。すごいね。もう40本も投稿してくれてるのね。ありがとう。
40本なんですね。
すごいですね。ありがとうございます。
いや、そこに書くテキストを書いて一生懸命調べてる
わけですね。そうです、テキスト、はい、調べて、はい、でもやっぱあの一人でこれあの全部読んで、
うん、全部読むのは大変ですよね、
調べるのは無理なので、はい、なんか手がかりみたいな形で年表で、うん、あの何日にこういうことがあったみたいな、
はいはいはい、
一言ずつこう書いてくださっているのがあって、はいはい、これと重要度とかあとここに参考文献のメモとかがあるので、こういうのを見ながらあの実際に文献にあたって、うん、あのまとめてるっていう感じです、うん、
でこの年表自体は橋本と私がもともと去年からコツコツ作っていたものです、はい、だけどそこから先どう発信していいかよくイメージがつかめなくって、でもこれは若い人が使ってるツールは若い人に任せた方がいいという、
だからその柳川さんのアイデアなんですね、その1日1日ってい
う。あ、でもそれは、
うん、それは最初からイメージがありました、ね、
なんかそれをインスタグラムでできないかっていうところまでは市田さんとか蓮沼さんの方でお話があって、はいはいはい、本当に私は結構実動っていう感じです。
アカウント作って
そう、だからそのインスタで発信までは思いついたんですけど、どうやったら見てもらえるその画像になるのかとか、そういうことが分からなかったんです、はい、そしたらその、まあ、さっき瀬尾夏美さんというアーティストの名前出ましたけど、はいはいはい、瀬尾さんのプロジェクトに遊びに行ったら、そこに葛飾啓太さんという漫画家さんがいて、でその場でお友達になったので葛飾さん絵描いてって言って絵も描いてもらってっていう、
そうですね、あのインスタグラムの扉の絵は全部、はいはいはい、葛飾さんが描いてくださって、
だからあの知り合った方はみんな巻き込まれていく場所ですね、
うんうんうん、僕も巻き込まれ
てます、はい、ありがとうございますウェルカムです、まあ、だからそのメディアに乗ることで、あ、そういえばこういうことがあったって立ち止まったり思い出したり、あの自分の記憶をこう引っ張り出したりとか、なんか それはとても重要なことで、やっぱりやめちゃいけないと思うんですよね。
いや僕もつい何ヶ月か前まであのビキニ干渉被曝は教科書で習った柳川さんと同じくらいの知識量だったんですよ。そうですよね。でそれをだからその副島編集員に今年70年なんですよって話聞いて、あ、じゃあこの70年の節目にやんなくていつやるよっていうのと、で一回知ってしまったら、
はい、
やっぱり伝え続けないとって思うじゃないですか、
うん、
なんかでそれをこう大学生の時点で、うん、その気づいてらっしゃるっていうのはすごく貴重だなと思いましたね。
から今学生、いろんな大学の学生が出入りしてるって言いましたけど、うんうんうん、みんなそれぞれあの思いを持ってくれていて、でまあ遊びに来る子もいますし、あの相談に来る子もいますし、でもそういう人たちが何か持ち帰ってくれたり、今すぐじゃなくてもいいので、はい、何かの時にまた思い出したり発信する側になってくれたらいいなって思ってて、 本当にここ数年学生さんの出入りが増えたので、はい、そうなんですね。はい。で、昨年度から、昨年度か今年度ですけど、はい、博物館実習生の受け入れも初めて私たちやって、二人、受け入れして、で、彼女たちもまだ未だに実習が終わっても私たちとつながってくれてますし、イベントの時は手伝いに来てくれたりもしてますし、だそんな風にして、なんていうか、ゆるーく、つなげていく。だから私は、その、大石さん、また、大石又七さんからいろんなものを託された人っていうふうにメディアには書かれてしまってるんだけど、はいはいはい、その度に私はラストアンカーではありませんと。うんうんうん、たまたまここにいますけど、もうどんどん後ろに繋いできますからって。そうですね。うん、で、その思いはすごく強くて、うん、で、そうやってみんなまんまと巻き込まれた人たちが、繋いでって言って、繋がってくれてる。
そうですよね。
うん、なんて言うんだろう、その関心度とかの濃淡ってそのだんだん知れば知るほど強くなっていくもんだなって、
う
ん、
そうですね、
自身、のキャリアを考えるとそういう感じはあります、うんうんうん、あるなと思ってて、
なので私自身がマニアックにこれ面白いんだよって言い続けてると、多分そういうこう濃ゆい人たちがどんどん集まってくると信じています
。いやでもなんかこういう仕事してて、まあ、ルーティンのように、はい、まあ、どこ行っても8月15日は戦争の話するし、うん、その86も89も、まあ、ともすれば12月8日とかもいろんな日付ありますけど、まあ、その度に何か、まあ、何周年みたいなのがあって、うん、で、それがあって、何とはなしに取材に行くから、そこで知って、たことをまた土台にして、うんうん、次の年にまた違うことを伝えようとか、うんうん、違う角度で伝えよう、こっちから見たらどうなるんだろうとか、うんうん、っていうところに関心を持っていくんだろうなって、うん、記者家業みたいなってね、はい、思っていて、で、まあそっちにそういうところをたくさん取材してる記者がじゃあたくさんいるので、だからそういう接する機会をね、なんか、うん、提供できたらいいなって思うんですよね。
そうですね。
だから、知れば知るほどっていうのも機会を、
はい、
うん、
はい。だから今年も本当にたくさんのメディアの方がここにいらっしゃって、で、やっぱり10年前は私よりうんと年上の方に私が取材をされる側だったんですけど、はっと気がつくと皆さん若い記者さんがいらっしゃる、うんうん、なんか途中からなんか学生に話をしてるのか記者さんに話してる自分の口調がなんか教員っぽくなって嫌だなとか思うんですけど、うん、でも受け止めてくださった記者さんが今おっしゃったみたいにね、はい、次に何かこれがつながっていくといいなって、そうそうそう、すごくそれは学生に接する時も同じこと考えてるので、うん、まあそういうもんかななんて思いますね。でもなんかね、人生聞かれるとびっくりしますよ。めっちゃびっくりしますよ。はぁ、みたいな。それが、柳川さんだけじゃなくて、他の学生さんからも聞き取りされて、はい、でもしみじみ、そろそろ自分は人生畳む側なんだなと思うと、本当につないでかないと、いや、自分の老後のためにもつないでかないと、ダメだわ、と、最近、つくづく思ってます。
そうですよ。いや、そうですよね。大変だけど、僕、まだ、子供できてからですかね、次の世代に。
なるほどね。
って思うようになったのは、うん、もう自分が主役じゃないな、ってい
う。まあでも、そうやって、命って繋いできたんですよ。ずっと太古の昔から。
そうですよ、ね。うん。だから、若い人たち見ると、自分の子供もこんな風になるのかな、とか思ったりするわけ。する方が多くなった。
でもそういう子供たちにやっぱり汚染された地球を残せるかみたいにだんだんね、深く思うんだよ、おじさんおばさんはね。
私だから まだねちっちゃいけど、はい、こういうの子たちにどうやって教えたらいいのかなとかね、考えるようになりましたよね。
ぜひ、
はい、
ぜひお子さんを今度展示館にお連れになって、
はい。いや、そんなところです。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、ということで、 第五福竜丸展示館の方にお邪魔をして、ビキニ鑑賞のね、核実験とその被爆した、漁船員の皆さんの話、あるいはその後の、比較運動の、ね、話やなんかもたくさんお聞きしましたけども、飯田さん、この館のご案内をちょっと。
はい、ありがとうございます。はい、第五福竜丸展示館は、なんと入館無料です。
なんと
、はい、JR 京葉線からメトロの有楽町線と臨海線と3線あって、その新木場駅から10分ちょっとの都立夢の島公園にあります。東京スカイツリーが見えて、から葛西臨海公園の観覧車も見えて、ちょっと遠くに行くとディズニーランドも見えてという立地にございます。ぜひ遊びに来てください。
ぜひ東京の人たち、ね、気軽にこうプラッと来てほしいですよね。
そうですね、
はいはい。インスタの方はどういうふうにしたら見れますか？
インスタの方は、はい、第五福竜丸公開機で調べると、はい、出てきて、基本的に毎日船の進む様子を、投稿したりだとか、マーシャル諸島の様子だったり、これから始まる外交交渉の様子や、マグロの調査の様子とか、いろんなものをいろんな角度から、発信しているので、よかったらフォローして見てみてください。
はい、先ほどね、3月1日が始まりだという話でしたけど、はい、まだこれからだから、いろんな動きがね。
そうですね、今年いっぱい1月の5日までは投稿の対象になっていきます。ちょっと息切れするかもしれませんが、頑張ってひたすらひたすら、
来年のですかね、
来年の
2025年の1月まで、はい、で配信、まず配信の予定がありますよ、はい、ということですね。
はい、
はい、こちらの方もじゃあ、ぜひ
お願いします。
思います。はい、ということで、改めまして、石田さん、柳川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。